大師親王の目印刷がだいぶ間違いがありまするから気をつけていただかないと。真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし、七苦奏納して大人力あり、よく潜在を召し満徳を成就す、大将空なりといえどもよく宝財を施す、大法の将となって深海経を伝う、これを見るに形なくこれを呼ぶに声あり、水中の塩味しきりの光勢、血上これうなれどもその形を見ず、神王もまたしかり神内に拠定し面門より出入す、物に応じ情に従い自在無下にして所作みな上手。愛読をせん、文章であります。禅寝大師と申しまするお方は、普通普大師と申しております。人弁に、博愛の博という字の作りを書いたのが不と言います。不が名字で、名前を旧と言われております。合するという字の下に羽を書いて旧と呼んで、ちょうど達磨大師がインドから市内へ、来られた時代に、シナの南の方の寮という国におられた人であります。西暦の497年に生まれて569年に亡くなられております。ちょうど1500年前の人であり、達磨大師が市内へ来られたのは521年であります。ちょうど禅寝大師が25、6の時分に達磨大師が市内へ来ておられるのであります。禅寝大師も若かったし、達磨大師が寮という国には長く滞在しておられませんから、お目にかかったことはないと思うのであります。全く学問の経歴のない人、しかも出家ではない。大師と申しまするのは菩薩のことであり、在家の修行のできた方を菩薩と申すなり、菩薩方は皆髪の毛を長くして、ネックレースをして、イヤリングをして、腕輪まではめていらっしゃる。これは出家でないという、在家ということが菩薩であり、禅寝大師も在家の菩薩であります。 若い頃、村の者と一緒に、揚子港で漁をしておられ、魚が取れると籠の中へ入れて、そしてその籠を水の中へ沈めて、逃げたい者は逃げようと、降りたい者は降りる、こういうことをいつもやっておったので、人からあいつはバカじゃと言われておったということである。24の時にインドから来た、スーズダという坊さんに会ったところが、その坊さんが、お前は昔俺と一緒にビバシ仏という仏のところで一緒に修行しとったな、その自分の鉄髪と袈裟が兜率天という天国にまだ置いてあるよ、どうだもう天国へ帰ろうじゃないか、そう言って川の水にスーズダが禅寝大師を川の水のところへ連れて行って覗かせるというと、自分の頭の上にずっと菩薩の円光が、五光が差して、頭の上にずっと天蓋が垂れている、菩薩の姿が水に映る、どうだお前覚えはないか、昔俺と一緒に修行した、天国へ帰る気はないか、こう言われたら、この世の中にこう迷うておる人間が行さんあるのに、これを捨てておいて天国へ行けますか、そうか、それならあそこの山で暮らすがよいと言うて、昇山という山を指さされ、あそこで暮らせ、こう言われたので、行をやめて昇山という山へ登って、そこで百姓をして暮らされたということで、その時の有名な詩が、空手にして女刀を取り、歩行をして水牛に乗る、人教場よりすぐれば橋は流れて水は流れず、有名な普代詩の詩であります。空手にして女刀を取り、女刀は桑でありまするが、空手で何にも持たずに桑を握っとる、空手にして女刀を取り、歩行して水牛に乗る、歩いておるながら水牛に乗っとる、歩行して水牛に乗る、人教場よりすぐれば橋の上を通ると、橋は流れて水は流れず、橋は流れるが水はちょっとも流れておらん、こういう有名な詩があります。ちょっと聞くと矛盾をした逆説のようであります。何にも持たずに桑を握っておる、歩いて牛に乗っとる、橋の上に立つと橋が流れて水は流れない、いかにも逆説を言っておるようでありまするが、桑を取っておることがそのまま取らんことだ、桑を取っておることがそのまま取らんこと、牛に乗っとることがそのまま歩いておることで、歩いておることがそのまま牛に乗っておることで、こういうとらわれのない執着のない心境が善というものでなければならんでありましょう。 ピアノを弾く人は指を忘れると申しまするが、いちいち指を意識してピアノを弾いたら弾けるものではない。空手にしてピアノを叩くのだ。踊りを踊る人は体を意識したら踊りは踊れんはずで、体を忘れて踊ってこそ踊れるのであり、百姓も桑を意識したら本当の百姓じゃない。空手にして女刀を、桑を持って働きながら桑を持ったとも意識せん。暑い田んぼで田の草取りながら暑いとも意識せん。歩いておりながら水牛に乗ったような気持ちでおる。水牛に乗りながら歩いたような気持ちでおる。そういう自由な、とらわれのない心境が禅というものでありましょう。毎日会社へ行って働くのに、この暑いのに嫌だけれども、時間の来るまでは月給もらうから働かんなら、毎日嫌で会社に行って、レジャーだけが自分の時間で楽しむ、そういう人生では意味がないと思うのであり、自分の大事な昼間の8時間を会社へ売ってしまって、余った時間だけが自分の人生だ、そんなつまらん人生はないはず。会社で働く仕事を自分の仕事として喜んで働かなきゃ。働いて働いたとも思わん、すがすがしい境地でなければ、人生の大半を人に売ったことになると思うのであり、仕事の楽しい人には人生が天国で、仕事の嫌な人には人生は地獄だというのはそのことである。空手にして女刀を取り、歩行して水牛に乗り、テクテクと歩いて自動車に乗ったよりいい気持ちになれる。自動車に乗っておりながらテクテク歩いたような落ち着いた気持ちでおれる。そういう自由が私どもに必要であります。テクテク歩きながら車を飛ばす人を羨ましいと思ってはならんはず。歩くことがそのまま車に乗った境地、車に乗ったからといって歩くものを軽んずるような気持ちじゃいきます。車に乗りながら歩いた境地、歩行して水牛に乗る。人教場よりすぐれば橋は流れて水は流れず、流れておる水がそのまま流れんことであり、流れん水が、流れん橋がそのまま流れておるので、大水が出ますというと流れんはずの橋が皆流れて、水は相変わらず昨日も今日も少しも変わらず流れておるところを見ると、あれは動いておら、流れておら、流れんはずの橋が流れ、動くものの中に動かんものがあり、動かんものの中に動くものを発見していく、そういう自由が禅というものでありましょう。この禅寝大師という方は誰について座禅をしたとか、誰について仏教を勉強したとか、誰について修行をしたとかいうことは少しもないのに、天然に悟りを開いておられる。まさに前の世でどんなにか修行をなすった方だと考えられるのであります。このお方が 輪蔵というものを発明されました。輪蔵と申しますると、本山の妙心寺へ参りまするとありまするが、一切経、たくさんのお経を箱に入れて、そうして台の上に乗せて、その台がぐーっと押すと回転するようにできている。ずっと回転をする塔のようなものの中にお経の箱がいっぱい詰めてある。輪蔵。おびただしい経典を全部勉強するということは不可能ですが、その積み上げたお経をぐーっと力で押して一回り回すと、お経を全部読んだような功徳がある。こういうものが輪蔵。和の蔵、蔵は蔵経で、和の蔵で、こう申しまするが、その輪蔵の置いてある経蔵の蔵に、この普大師が今日もお祭りしてやりまするが、頭に道教の冠をかぶって、肩に仏教の袈裟をかけて、足に儒教の靴を履いて、こういう人が普大師である。体には仏教の袈裟をかけて、頭には道教の冠をいただいて、足には孔子さんの儒教の靴を履いて、宗教の遺憾にとらわれない、どんな宗教でも良いところを皆取って、打って一丸となす、真理は一つだ。釈迦牟尼世尊がお悟りをお開きになったインドの仏教も、信濃孔子聖人のおときになった儒教の教えも、老子の示された道教という教えも、真理は一つだけ。そういう達観をした人がこの普大師であり、在家の菩薩でありまするから、髪を長くして俗服を着て、その上に袈裟をかけて、頭に道教の冠をかぶり、足に儒教の靴を履いておる。こういう方が禅寝大師、普大師という方であります。後には梁の武帝という皇帝に召し出されて、皇帝の前で説法をしておられる人でありまするが、学問は誰に習ったかということはちょっともないのであり、この禅寝大師という方が、ちょうど達磨大師がインドから支那へ来られて、禅というものを伝えられた、しかも達磨大師はまだ何にも説法をなさっておらん時に、すでにこの禅の思想を歌い上げたのが、この真王の名というものであります。後世になって馬祖大師というような方が、即身即仏ということをやかましく言われたのでありまするが、そういう思想がすでにこの真王の名の中に入っておるの。臨済禅師が、尺肉壇上一無為の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入すと言われておる、その句がすでにこの禅寝大師によって歌われておるのであり、全く独学な天才的な禅の分かったお方と申さねばならんお方であります。そのお方が真王の名というものを書かれた。真王の名、心の王様。名は歌でありまするが、鐘に刻んだものを名と言い、石に刻んだものを人申すのでありまするが、鐘にしっかりと刻んで、自分の身近なところに置いて、 いつもそれを心に忘れんようにしていくものが明であります。いわゆる座右の銘、自分の座っておるそばに置いて、いつも眺めて、心に銘じ、肝に銘じていくものがこの銘というものである。心能の銘、心を歌った歌でありまするが、その心を大王に例えて、皇帝に例え、王様に例え、心というものを賛嘆して歌ったのがこの心能の銘であります。人間の心というものがいかに偉大なものであるかというか、それは特殊な人だけではない、優れた人だけではない、どんな人の心も、すべての人の心が実に素晴らしい優れたもので、この世の中で一番権威のあるもの、一番優れたものは人間の世界では国王であります。国王である。仏教の方ではアショカ大王という有名な大王があります。アレキサンダーという大王もありました。シーザーという大王もある。近頃ではナポレオンという大王もある。シナでは秦の始皇帝という大王が、有名な大王が歴史の上にはありまするが、大王といったら人間の中の最も優れたもので、最も権威のあるものが大王でありまするが、我々の心というものがその大王に匹敵するほど素晴らしい立派なものだというか、これ以上心の褒めようがございますね。近頃は人間が尊厳だと、人格は尊厳だと、人間は尊厳であり人格は尊厳だとよく言われまするが、あまりにも軽々しく使われすぎて、何が尊厳だか、自分のどこが尊厳だか、人格の何が尊厳だか、その内容を少しも検討せずに、口先だけで人格は尊厳だ、人間を尊重せよということをよく言われるのでありまするが、真実一つ自分の心というものを眺めて、自分の心をしっかりと探求して、なるほどこれは尊厳なものだ、実に心というものは素晴らしいものだ、こう一つ分かることが善というものでなければならんと思うのであります。仏法をなろうとは自己をなろうなり、仏法がわかるということは自分というものの真価がわかることである。弘法大師は、仏法はるかにあらず心中にありて近し、仏法というものは遠いところにあるのではない、難しいお経の中にあるのじゃない、 めいめいの心の中にあるのだから、こんな親しいものはね、こんな近いものはね、仏法はるかにあらず心中にありて近し、善とは心の七里、心とは善の体内、こう個人が定義しておられます。善というのは心の名前だと、心とは善の実体だと。善とは心の七里、心とは善の体内。そこで心というものは私どもに一番近いものであります。体よりも近いもの、心と言うておる、それが心なのだから、こんな近いものはないが、これほど分かりにくいものはないのであり、これほど近くってこれほど捕まえにくいものはないのであります。世の中に自分ほど親しくって自分ほど分からんやつはないので、一体心とは何であるか、心とはどんなものであるか、心とはいかなるものを言うやらん、墨絵に書きし松風の音と、一休さんか誰かが歌っております。心とはいかなるものを言うやらん、墨絵に書きし松風の音、風が絵に描けるはずはない、風の音がなおさら絵に描けるはずはないのであります。形のないもの、形のないものだが、無ではない、虚無ではない。暑ければ暑いというし、寒ければ寒いというし、眠ければ眠いというし、お腹が空けばお腹が空くという、一体そう言うておるそいつは何者であるか、こう一つ探求していくことが善というものでありましょう。自分の心の中を探求していくのだから、ジタバタ外を駆けずり回ったってわからないから、本を読んでもわからないから、じっと一つ座って自分の心の中を見つめていく。見つめる自分と見つめられる自分と二つあったらもう心ではないのだ。見つめる自分がそのまま見つめられる自分で、求めておる心がそのまま求められておる心で、なかなか分かったようで分かりにくいものが心であります。その心を大王に例え、大王に例え、絶対権威のある心で、私どもの心は絶対権威がある。一人一人が宇宙の大王である、一人一人が世界の大王である、そういう自分がわかるということが善ということだといたしまする、と善ほど痛快なことはないはずであります。アレキサンダー大王が随分世界を平定したと申しまするけれども、その自分にはせいぜいエジプトからインドまで限られた征服であります。ナポレオンがどんなに権威を持ってもモスクワから先までは行けなかった。 地上の大王はどんなに権力があっても限定された権力で、限られた権力で、しかし心の大王は、心の大王は限りのない限定されない全宇宙の大王になるのである。そういう素晴らしい権威を自分の中に発見していくことが善というものでなければならんというのであり、随所に主となれば立正皆真なりと臨済禅師は言われ、どこへ行っても俺の世界だと、何もかも俺のものだと、太陽も俺の太陽、月も俺の月、何千万の星も俺の星だ、富士山も俺の山、太平洋も俺の海、全世界が自分のものだと、こういう心境が心能でなければね、なぜかならば全宇宙が自分の心の中へ皆入っちまう。小さな瞳孔の中へ全世界が皆入っちまう。自分が認識しなければ世界には何にもないの。意識する我と世界とが一つになって、富士山が現れ、太平洋が現れ、太陽が現れ、月が現れるのだ。我を離れて世界はない。世界がそのまま我だ。そういう意識が心能という意識でなければならんであります。大なるかな心や天の高き極むべからず、しかも心は天の上に、地の厚き測るべからず、しかも心は地の下に、日月の光明固有べからず、しかも心は日月光明の表に、天地我を待って暮らいし、万物我を待って発育す。大なるかな心や、心というものは実に雄大なもので、天の限りなき天の外まで研究し届いていく、大地の底まで極めていく、太陽や月の照らさんところまで心は照らしていく、全宇宙が我が心の中で存在し、神羅万象あらゆるものが我が心の中で育っておる。大なるかな心や、そういう雄大な心が心能という心であります。随所に主となれば立正皆真なり、世界中どこへ行っても自分の世界だ、自分のものだと、こう考えるならば、その人の行動はすべて真実だというのであり、どこへ行っても自分の世界だと思えということは、どこへ行っても威張れということではありません。どこへ行ってもそこが自分の世界だから、愛さずには俺、愛情の自覚で、自分の世界だから自分が責任を持たねばない。どこの世界へ行ってもそこの主人になって、自分が責任と愛情を持つならば、その人の行動は全て正しいというのだ。山へ行ったならば私の山だと思って山を大事にしなければならん。木の枝一本でも折ってはいかん、私の木である。タバコの吸い殻はよく消してこんと山火事を起こす、私の山を焼いてはならん。そういう 責任と愛情を持つことが山へ行って主人になるということでありましょう。公園へ行ったら私の公園だから花一本でも折ってはいけない。新聞紙が落ちとったら拾ってこなければ、弁当のカスをそこらへ散らかしてくるようなことではいけない。みんな他人の公園だと思うから荒らすのでありまするが、自分の公園だと思えば大切にせんなり。お寺やお宮へ行っても自分の古文化財だと思えば落書きなどできるはずはない。学校へ行っても自分の学校、会社へ行っても自分の会社だと思えば一生懸命に働いて学校の発展と会社の隆盛を祈らなければならない。そういう気持ちで折れる人のすることはどこへ行っても正しいというので、今日は民主主義というのでありまするが、民主主義は一人一人が日本の王様になった、日本の国王のつもりで、日本の主人になったつもりで、日本に対する日本という国に対し責任と愛情を持つことが民主でなければ、一人一人がそういう責任と愛情を持ってくれた時に日本が初めて立派な国になるんであります。真の心の王とはいかなる王であるかというならば、全宇宙を我が世界とし、全人類を我が自分自らと受け取って大きな愛情の注げる、そういう心が真王という心でなければならない。そういう素晴らしい世界の大王のような尊厳な